お父さん、直樹、久美、来て、来てちょうだい。おばあちゃんがどこにもいないのよ。
思うところあって、ここを出ます。しばらく探さないでください。また連絡します。すみれ。
僕のおばあちゃんの話をしよう。僕の母方の祖母、立花すみれ、76歳が家出したのは、誕生日の次の日のことだった。長男の善一郎おじさんが後を継いだ会社が倒産してしまい、おばあちゃんは娘である僕の母明子の家に同居することになった。その矢先にこの事件。すぐに兄弟が我が家に集められた。
一体何が不満なんだよ。おふくろは
少し脅かしてやろうってそんなとこでしょ。
でもね、おばあちゃんが行くとこってそうはないのよ。女学校の同級生で親友だったって方も去年亡くなってるしね。やっぱり警察に届けた方が。
いや、警察はまだ早いよ。後で連絡しますって書いてあるんだから、もう少し待とう。
俺が悪いんだよ。会社潰してしまったばっかりにみんなに迷惑かけて。
何言ってるんだよ。それとこれとは話が別だよ、兄さん。
組、お前んとこのキリスト教の神様におばあちゃんの無事を祈ってくれよ。
とっくに祈ってるよ、お兄ちゃん。
あ、俺の携帯。もしもし。
もしもし、直樹。
あ、え、おばあちゃん？
久しぶりだね。元気かい？
何のんきなこと言ってるんだよ。こっちは大騒ぎで心配してんだから。おじさんたちみんな来てるんだよ。
そう、みんな集まってるのかい？
どこ、今どこにいるの？
それはまだ言えないね。でも心配いらないよ。私は元気だったって伝えておくれ。後であんたと組にだけ連絡する。
何？どういうこと？
あんたを信じて明日また夜8時に連絡するけど、他に言うんじゃないよ。
ちょっとおばあちゃん、どこから電話してるの？おばあちゃん、切れてる。
スミレおばあちゃんの無事が分かって僕らはひとまず安心した。おじさんたちは帰って行ったが、母の機嫌はめちゃ悪かった。また連絡すると言われたことはなんだか母には言える雰囲気ではなかった。
おばあちゃんのことだもの、案外旅行してたりしてな。後でお土産持って帰ってきたりするんじゃないのか。
ほんと人騒がせなんだから。
ま、あんまりことを荒立てない方がいい。帰ってきてもガミガミ言うんじゃないぞ。
わかってますよ。
はい。
直樹、あたし。
おば、あ、元気？
直樹、誰？
ああ、友達。ちょっと、どういうこと？
今度の土曜、ちょいと埼玉まで来てくれないかい？
埼玉？
タンスの中のもの持ってきてほしいのよ。いいかい？明子たちに言うんじゃないよ。
ちょっと困るよ。
あんたと組だけだよ、こっちに来ていいのは。
そんなわけには。
行き先は後で知らせるから、いいね？
それっきり電話は切れてしまった。次の土曜日、僕と妹の組はおばあちゃんの荷物を乗っけて車で埼玉に向かった。
おばあちゃん、埼玉に知り合いいたっけ？
知らねえよ。ああ、なんで俺たちが家でばあさんのパシリしなきゃなんないの？クミ、頼む。
うん、もしもし。
ああ、クミかい？今どこ走ってんの？
最強ってスーパー過ぎたとこ。
ああ、じゃあ時期だね。そこから少し行くと右に曲がる細い道があって、ずっと坂になってるから、その坂登っといで。
おばあちゃんの言った通り、なだらかな坂を登っていくと、道なりに桜の木が何本も植わっていた。その桜の終着点に2階建ての建物があった。
憩いの右は？
老人ホームだ。
ごめん伊藤。
おばあちゃん。見るとおばあちゃんが真新しい着物を着て立っていた。思いのほか元気そうだ。おばあちゃん、なんでこんなとこ。
話はあとあと。荷物を部屋に入れとくれ。
おばあちゃんの部屋は小ざっぱりした4畳半だった。変な茶色のカーテンがかかっている。
趣味悪いだろ。前の住人が残していったんだよ。今度カーテン頼まなきゃね。
そんなことより、なんでだよ。母さんたちにも相談なしで。
相談したらかえって迷惑かけるだろ。どこだって私を置いておきやしないんだから。
そんなことない。せっかくうちにいてもらうことになったのに。
私がここに来たかったんだからいいだろ。
なんだよその言い方。だいたいわがままだよ。わがままなんだよおばあちゃんは。それを聞くとおばあちゃんはきっと僕らに向き直った。
あんたたちのお母さんが兄さんたちにお金を要求してるのを聞いてね、はあ、私はここにはいられない、そう思ったよ。
やっぱり聞いてたの。
私だってもんなしじゃない。ちゃんと年金もらって暮らしていけるんだから、お金で迷惑かけるつもりなんかないのにさ。
でも、
はあ、私は取引されてるんだと思ったね。戦争からこの方必死で生きてきて、子供たち4人みんな立派に育て上げた挙句がこれだ。クミの言った通りだよ。私の人生何か足りなかった。
でもどうしてここに。
その足りないものを見つけるには何か目に見えない大きな方に教えてもらわなきゃいけないような気がしてさ。そしたらこの間クミが言ってた聖書の言葉を思い出したのよ。木の下で行われるすべてのことは虚しい。今の私にぴったりだよ。で、こんなすごいことを言える神様なら大丈夫。あんたが信じてるこの神様なら信用できると思ってね。電話帳でキリスト教の老人ホームを調べてここに来たのさ。
立花さん。あら？お孫さんですか？
川崎の孫。忙しいのに来てくれたの。
ああよかったですね。立花さんみたいにお元気な方が入居してくれてよかったですよ。あ、それから今日お当番よろしくお願いします。
忘れちゃいないわよ。
そうですよね。それじゃ。
何？お当番って。
聖書研究会の司会。聖書の言葉も覚えるんだよ。ほら、暗唱聖句っていうの。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。伝道者の書12章13節。
すごいおばあちゃん。
これくらいはお茶の子さ。あれ、もうこんな時間。さ、早くお帰り。
まだいいでしょ。
ダメダメ、聖書研究会には早めに行って席取らないと翔介さんのそばに座れない。
誰それ。
ちょいと後ろ姿のいい人。ホームじゃ一番人気なんだよ。
はあ。
お兄ちゃん、おばあちゃん元気でよかったね。
うん。
帰ったらお母さんたちなんて言う？
じいさんの追っかけやってたって。このまま老人ホームにいさせてやろうって言うよ。
そうだね。
なんだか立ち去りがたくて振り向いたら、老人ホームの窓から身を乗り出すようにしておばあちゃんが手を振っているのが見えた。
元気でね。また来るからね。
待ってるよ。
すっかり赤く染まった桜並木の中で懸命に手を振るおばあちゃんがなんだか少し年取って見えた。春になったらまた来よ、お花見がてらさ。
うん。そしたらおばあちゃんと暗唱聖句やろ。もたもたしたら負けちゃいそう。
あ、やれよ。俺もさっきの覚えようかな。なんだかずしんとくるじゃん。神を恐れよ、これが全てだなんてさ。
うん、私も好きなんだあれ。満開の桜の下でおばあちゃんと聖句を口ずさむなんて意外な展開だよねお兄ちゃん。
あ、なんかいいよそれ、すっごくいい。 帰り道、車を運転しながら僕はさっきのおばあちゃんの言葉を思った。今度来る時までおばあちゃんは足りなかった何かを見つけることができるだろうか。そして僕はおばあちゃんの年になった時、生きててよかったと言えるだろうか。それってやっぱりあの聖書の言葉に関係あるのかもしれない。助手席の組はもう眠っていた。秋の日は短い。いつの間にか追いかけてきた夕焼けを背に、僕の車は滑るように高速に入っていった。